昔、アラビア半島からペルシャ湾に突き出したところ、今でいうカタールに一人の漁師がおりました。白髪も少し目立ち始めたかという年の頃で、妻と三人の子供とつつましく暮らしておりました。ほとんどが砂漠なこの辺り、産業といえば漁業くらいのものです。しかし、暖かなペルシャ湾は豊かな漁場で、多種多様な魚に恵まれておりました。特にハムールという魚は絶品でございます。フライによし、煮物によしと何にでも向きますが、私としては焼いて召し上がるのをおすすめいたします。大きな魚なので、開きにして串を打ち、釜に入れて、遠火でじっくりと火を通すのがアラビア流です。臭みのない白身魚ですから、味付けはシンプルに塩とレモンをひと絞り。パリッとした焼き目に、ほろほろと崩れる柔らかい身がとてもおいしゅうございます。アラビアにお越しの際は、ぜひご賞味くださいませ。さて、話を戻しますと、この漁師、漁には少々特殊な流儀を持っておりました。毎日4回だけ投網を打ち、それ以上は決して打たなかったのです。なぜそんな決まり事をするのかといえば、この漁師なりの信仰に従った結果でありました。アッラーのお決めになられた天命に従おう。自分の暮らしぶりはアッラーがお決めになられると。その信仰の表れが4回という数だったのでございます。インシャーアッラー。誠にアッラーのお望みとあらば、裕福な暮らしをすることもあるでしょう。マスターはそんな決まり事など、と思われるでしょうか。しかし、事実この決まりのおかげか、これまでうまくやってこられたのです。かつてなど、大粒の真珠が入った貝を一度に三枚も引き上げ、アッラーに感謝の言葉を唱えたものです。漁師仲間からは大層羨ましがられ、妻からは、子供は二人と話しておりましたが、これもアッラーのおぼしめし。もう一人いてもいいかもしれませんね。
ねえ、今夜は張り切ってしまいましょうか。あ、なんだ。
などとささやかれたものです。そんな漁師ではありましたが、ここのところはといえば、海へ行っても何の収穫もない日が目立ち、すっかり貧しい暮らしぶりになっておりました。元来欲の少ない男ではありましたので、派手な生活をしたいなどとは考えません。しかしながら、可愛い子供たちにひもじい思いはさせたくないのが親心というもの。今日こそはこのカゴを魚でいっぱいにして帰ってやりたいと、勢い込んで海にやってきた次第です。さあ、肌着を脱いで岩にかけると、ほつれて結び目の目立つ網を背負い、海に飛び込みます。ドボンと水音を立てて飛び込んだアラビアの海の中は、砂一色の陸とは異なり、色彩豊かな光景を広げておりました。小さなテーブルが積み重なったかのようなサンゴ礁。ペルシャ織のように密なアネモネのカーペットの上で優雅に帆を運ぶのは、透明な体に白と紫の斑紋が入ったイソギンチャクエビ。その上にスッと控えるのはアラビアンダムセル。その佇まいと、黒く平たい体にコバルトブルーのドレープ模様をあしらった姿は、アラビアのメイドの異名にふさわしいしとやかさです。 サンゴの間をつがいでひらひらと泳ぎ回るのは、鮮やかな黄色に黒の縁取りをあしらったアラビアンバタフライフィッシュ。目もあやなアラビアの海。この海に潜るだけで漁師の心は湧き立ちました。波間にはバンドウイルカが背びれを立て、空では小アジサシが首をかしげて水面を狙っています。彼らが集まってくるのは魚の群れがある証。絶好の漁日和に心も浮き立ちます。立ち泳ぎで網を放ると、熟練の技で網は水面にふんわりと広がり、紐の入った輪を先に沈んでいきます。手元に残した紐を手繰り寄せると輪が縮まって網に魚が閉じ込められるという仕組みです。砂浜に上がって網がそこに沈みきるのを待つと、ビスミッラー、アッラーの皆においてと唱えて紐を引きます。あら、ことあるごとにアッラーの名を唱えるのは違和感がありますか？ですが、イスラームではこれが普通でして。いえ、そうですね。マスターは科学的なお方ですものね。他人の信仰というのは面白くないものというのが相場でしょう。お話を楽しめなくしては問題ですから、これからは省略することにいたしましょう。さて、漁師に話を戻しましょうか。力いっぱい紐を手繰るのですが、紐のバカに重いこと。どうも岩に引っかかったような感触ではありません。何かとてつもなく大きなものが網にかかっているのです。そこで漁師は紐の端を握ったまま地面に杭を叩き込みました。杭がぐらつかないのを確認し、紐を杭に結わえつけます。そして再び海に潜ると、網には大きな黒いものがかかっているではありませんか。漁師は固く手を握り、興奮に鼻から泡を吹き出しました。引いても引いても網は少しずつしか動きません。引き上げるのは並ならぬことでしょう。しかし、これだけの大物のためと思えば、何ということもありません。散々苦労して、やっとのことで網を引き上げました。手にははっきりと紐の跡が残っています。さあ、獲物とご対面、と中身を改めます。なんだ。漁師はがっかりして砂浜に尻をついてしまいました。中に入っていたのはメスのロバの死体だったのです。もう痛みかかっていますし、イスラームの戒律では死肉を食べるのは禁じられております。つまり、全くの徒労だったのです。何のための苦労だったのでしょうか。見れば、網も少し破れているではありませんか。高揚感もすっかり失せて疲れ切ってしまいました。しかし、座ってばかりもいられません。今日こそは妻と子供に腹いっぱい食べさせてやると決めただろう。そう思い直し、ピシャリと頬を打って腰を起こします。網からロバの死体を外すと、破れた箇所を結び、再びザブザブと海に入っていきました。パッと網を打って引き上げようとすると、先にも増す重さではありませんか。また先ほどの杭に紐を結わえて海に飛び込みます。網の中には丸みを帯びたものがたくさん入っておりました。おや、これは巻貝か？それにしても、なんとたくさんでしょう。これだけ取れれば、一体いくらになることか。 そう考えると疲れも吹き飛んで、紐を引く手にも力が入ります。いやー、大変だった。浜に引き上げ、はぁーと息を吐きました。こんなに重ければどれだけ取れているのやら。もしかしてまた真珠でも入っているのではないかと。そんな期待も虚しく、漁師は網にかかったものを見て、また肩を落としてしまいました。中に入っていたのは壺ばかり。それも泥や砂がたっぷり詰まっていて、ひどく重くなっているではありませんか。さて、三度目の正直とは申すようですが、三度目は浜から手繰り寄せられたものの、入っていたのは陶器やガラスのかけらばかり。踏んだり蹴ったりです。いよいよ次は四度目。チャンスはもう一度しかございません。これが最後です。どうか、どうか。と、祈りを込めて網を打ちました。紐を引っ張ると、何やら重い感触が伝わってきます。が、突如ピクリとも動かなくなってしまいました。海底の岩にでも引っかかったのかもしれません。しかし、勘と言いますか、尋常ではない感じがするのです。お勘が漁師の腕を伝って、背筋を走りました。何かが抵抗、あるいは警告しているかのような。このまま引き上げてしまっていいものでしょうか。しかし、嫌な予感がするからと諦めてもいられません。ここで諦めては、今日も収穫はゼロ、くたびれ儲けです。漁師は意を決して海に飛び込むと、やはり網が岩に引っかかっておりました。網を岩から外して、ふと周りを見ると、どうしたことでしょう。さっきまであんなに賑やかだった海に、魚の影一つありません。不思議に思いつつも、漁師は網を引き上げました。中を改めて見ると、キュウリのように曲がった、鈍く輝く真鍮の壺が一つ入っておりました。壺の口は鉛の蓋で塞がっており、何やら印字が押してあります。印字には、ジャービル・イブン・ハイヤーンとありました。漁師は、その名前に心当たりはありませんでしたが、喜びました。わざわざそんなものが押してあるなら、こいつは値打ち物に違いない。長く海の底にあったせいか、くすんでしまってはいますが、磨けば元通りピカピカになるでしょう。市場に持っていけば、きっといい値段をつけてもらえるはずです。壺を手に取ると、ずっしりと重い感触がします。振ってみると、どうも何かがいっぱいに詰まっているようです。一体、中には何が入っているのだろう。漁師は中身が気になって仕方なくなりました。もし高価なものが詰まっていれば、それに気づかないまま売っては損です。漁師は小刀を取り出すと、鉛の蓋をこじりにかかりました。鉛の蓋を取ってしまい、持ってきたカゴに中身を開けようと、壺を逆さにして振ります。しかし、壺からは何も落ちてきません。ただ、壺の口から煙が一筋、天に向かって立ち上がるばかり。漁師はどうしたことかといぶかしんで壺を覗き込んだところ、煙の量はどっと増し、驚いて壺を取り落としてしまいました。なんだこの煙は、と見上げてみれば、なんと煙が恐ろしい魔人の姿を形作っているではありませんか。 ようやく外に出られたわい。魔人は嬉しそうに肩をぐるぐると回しながら言いました。そして燃えるようにらんらんと光る目をぎょろりと漁師に向けました。わしを外に出してくれたのはお主か。漁師は腰を抜かして震えながらも必死でうなずきました。そうかそうか、お主が出してくれたのか。魔人は喜んで漁師に近づいてきます。鷹のように鋭い爪の生えた大きな手が漁師の頭をがっしりとつかみます。魔人は大きな口を漁師の耳元に近づけました。
このような息遣いに漁師はすくみ上がりました。ではお主には死んでもらおう。どんな死に方がお望みか。
魔人は似たりと笑います。大きな口からは牙がのぞき、人間を頭からバリバリと食べてしまいそうです。その言葉は漁師の心胆を寒からしめました。情けなく悲鳴を上げる様を見て魔人はさも満足そうにうなずきます。お助けを、どうかお助けを。なぜ私が殺されなければならないのですか。私はあなた様をこの小さな壺から出して差し上げたというのに、理由くらい教えていただいたっていいではないですか。そうです、漁師からすれば魔人を助けてやった、いいことをしてやったとしか思えません。助けたがゆえに殺されるというのはまるで理解できないのです。うん、では教えてやろうか。魔人は顎に手を当てて言いました。かつてわしはジャービルという男に魔術で刺激されていてな、人間に使われるのは尺なもんだ。だからなんとか一泡吹かせてやろうと企んでいたのだ。しかしな、ジャービルは知恵が回るやつだった。ある日ジャービルはこの壺を覗き込んで、これは滑稽だと大笑いしておったのだ。あんまり大笑いするから、一体何がそんなに面白いのかと、わしも気になったもんだ。するとジャービルのやつ、お前も見てみるかと、わしに壺を渡してきた。何が入っているやらと覗き込んだら、壺の中に吸い込まれてしまったのだ。ジャービルは壺の口に鉛で蓋をすると封印の印字を押し寄った。わしもこんな壺壊してやろうと暴れたもんだが、悔しいことにびくともせん。それを見てジャービルめ、どうだ滑稽だろうなんて言いよる。そしてあろうことか、海の真っただ中に放り込みよった。そこで反省するがいい。お前が心を改めれば、その壺から出してくれるものも現れよう、と言ってな。こんな壺に閉じ込められたまま、ずっと海の底なんてのは真っ平だ。だから、わしも考えを改めたもんさ。ここから出してくれるやつが現れたら、そいつを大金持ちにしてやろう、という誓いを立ててな。しかし、100年経っても誰もわしを助けてくれなんだ。そこでわしは考えた。大金持ちにしてやろうというだけでは足りんのだと。だから出してくれたら大地に隠された古代の宝物庫をくれてやろうと誓い直したもんさ。しかしまた100年経っても助ける者は現れない。そこでわしは思ったのだ。 まだ足りぬかと。だから誓ったもんさ。わかった。わしを救い出してくれるやつがあれば、願いを三つ、どんなものでも叶えてやろう、とな。これがわしにできる精一杯じゃった。それでも、助けが現れぬまま、また百年が経った。わしは腹が立って腹が立って仕方なかった。だから、こう決めたのだ。これから先、わしをこの壺から出してくれるやつがいたら、そいつを殺してやろう。ただし死に方は選ばせてやる。とな。するとこの誓いが良かったのか、お主が現れたというわけじゃ。さあ、どんな死に方がいい？望み通りの殺し方をしてやろう。魔人は流飲も少しは下がったという様子で、長い顎ひげをいじりながらニタニタと笑います。しかし、漁師もむざむざ殺されるわけにはいきません。彼が殺されては、妻や子供は一体どうなってしまうことか。なんとか助かろうと難癖をつけます。いや、あなた様はこの壺に封じ込められていたとおっしゃいますが、そんな話とても信じられません。こんな小さな壺に大きなあなた様が入れるわけがないでしょう。おそらく私をからかって楽しんでいらっしゃるのでしょうね。ですが、私がこの壺から出したから殺すとおっしゃるのであれば、この壺に入れるところを見せてください。これを聞いて魔人は激怒しました。なんだと？わしがその忌々しい壺に閉じ込められていたのが信じられないだと？いいだろう。よく見ておれ。そう言うと、魔人の体は煙になって、現れた時とは逆に壺の中に入っていきます。そうしてしまいには、小さな壺にすっかり収まってしまいました。閉めた！漁師は大急ぎで鉛の蓋をつかむと、壺の口に栓をしました。閉まった！魔人は失敗に気づいたものの、時すでに遅し、封印の印字が押された蓋はびくともしません。漁師は勝ち誇って言います。お前の願いを聞いてやろう。どんな死に方がしたいかね。そうだ、こんなのはどうだ。壺をこの海の沖に沈めてやるんだ。そして、俺はここに石碑を建てる。何百年経っても壊れない丈夫なやつを。その石碑には、こう書いてある。ここで漁をしてはいけない。この海には、魔人が封じられた壺が沈んでいる。助けてやった恩人を殺してしまうろくでもない魔人が、とな。壺の中から魔人が急にへりくだって言いました。旦那、ご冗談でしょ？さっきのはちょっと、ほんのちょっと旦那をからかっただけでございますよ。大大大恩人の旦那を殺すなんて、そんなバカなこと。漁師の恐怖はすっかり消え失せてしまい、代わってムクムクと湧き上がってきたのは、魔人に仕返ししてやろう、という思いでした。では、この蓋を取ったらどうする？絶対にぶっ殺す。魔人はついつい本音が出てしまいました。よし、うんと沖に捨ててやろう。慌てて魔人は猫なで声で返します。いやですよ、旦那。今のは言葉のあや、言葉のあやでございますよ。ここから出していただければ、必ず旦那を幸せにして差し上げます。そう言われても、漁師には信じられるはずもありません。しかし、この壺を捨ててしまえば、今日の稼ぎはゼロ。網を破って、 ただ疲れただけに終わってしまいます。漁師としてもこの壺を捨てるというのはいい選択とは思えませんでした。誓うか？漁師はそう問い、魔人の言葉を聞き漏らすまいと耳に壺を近づけます。魔人は少し考えてから答えました。
先ほど省略するとは申しましたが、ここは重要なところですから、こう言わせてくださいませ。
誓いますとも、わら、アラーに誓って。
神に誓ったのを聞いて、漁師は壺の蓋を取ってやりました。壺の口から再びもくもくと煙が出てきます。はあ、ひどい目にあったわい。心なしか縮んだ魔人は外に出て胸をなで下ろしました。それでお前は一体何をしてくれるんだ？旦那、お耳を。漁師の問いに魔人は口を近づけます。
ところで、印字に刻まれていたジャービル・イブン・ハイヤーンという名、これはアラビア最高の錬金術師の名でございます。錬金術というのは科学の先駆けとも言われているようですが、科学とは決定的に異なる点がございます。それは科学が発展を積み重ねて未来を思考する学問であるのに対し、錬金術は過去を思考する点です。錬金術というのはすでに完成した技術、地球を創造された神の御業の模倣であり、それに成功した過去の錬金術師の技の再現なのでございます。ゆえに魔人が囁いたのは錬金術の奥義でございました。それは堕天使ルシファーの額よりこぼれ落ちたエメラルドの板に刻まれた原初の錬金術師の言葉。錬金術は過去へ過去へと遡るものですから、あらゆる錬金術の書は源流たるこの言葉の解説にすぎません。
真実にして神聖、疑う余地はない。情報のものは下方のものに、下方のものは情報のものに由来する。唯一のものによる奇跡の技、万物が唯一のものから生まれたように、その父親は太陽、母親は月である。大地はそれを体内に宿し、大地が火となると風はそれを体内で養う。精妙なものから大地を養え、大いなる力を持って、それは大地から天上に昇り、情報と下方の支配者となる。
常人が聞いても理解できない言葉でしょう。しかし魔人の口から魔術を持って紡がれたそれは、砂漠に注ぐ雨のごとく漁師の頭にスーッと染み込んでいきました。漁師は錬金術のすべてを、神の創生の御業を悟り、世界とつながった驚き感動に瞠目しました。カッと見開かれた眼から涙が棒だとこぼれるのを見て、魔人はほくそ笑みました。この魔人、生意気な漁師に一泡吹かせてやろうというのをまだ諦めていなかったのでございます。眠くなってしまいましたわ。今夜のお話はここまでにいたしましょうか。
明日のお話はもっと面白いですわよ。